ヨハネによる福音書4章5節より、それでヤコブがその子ヨセフに与えられた土地の近くにあるシカルというサマリアの町に来られた。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅に疲れてそのまま井戸のそばに座っておられた。正午ごろのことである。サマリアの女が水を汲みに来た。イエスは水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食べ物を買うために町に行っていた。するとサマリアの女は、ユダヤ人のあなたがサマリアの女の私にどうして水を飲ませてほしいと頼むのですかと言った。ユダヤ人はサマリア人とは交際しないからである。イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物を知っており、また水を飲ませてくださいと言ったのが誰であるか知っていたならば、あなたの方からその人に頼み、その人はあなたに生きた水を与えたことであろう。女は言った。主よ、あなたは汲むものをお持ちでないし、井戸は深いのです。どこからその生きた水を手にお入れになるのですか。あなたは私たちの父ヤコブよりも偉いのですか。ヤコブがこの井戸を私たちに与え、彼自身もその子供や家畜もこの井戸から水を飲んだのです。イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾く。しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。女は言った。主よ、乾くことがないように、またここに汲みに来なくてもいいようにその水をください。イエスが、行ってあなたの夫をここに呼んできなさいと言われると、女は答えて、私には夫はいませんと言った。イエスは言われた。夫はいませんとはまさにその通りだ。あなたには5人の夫がいたが、今連れ添っているのは夫ではない。あなたはありのままを言ったわけだ。女は言った。主よ、あなたは預言者だとお見受けします。私どもの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っています。イエスは言われた。婦人よ、私を信じなさい。あなた方がこの山でもエルサレムでもないところで父を礼拝する時が来る。あなた方は知らないものを礼拝しているが、私たちは知っているものを礼拝している。救いはユダヤ人から来るからだ。しかし誠の礼拝をする者たちが霊と真理をもって父を礼拝する時が来る。今がその時である。なぜなら父はこのように礼拝するものを求めておられるからだ。神は霊である。だから神を礼拝する者は霊と真理をもって礼拝しなければならない。女が言った。私はキリストと呼ばれるメシアが来られることは知っています。その方が来られるとき、私たちに 一切のことを知らせてくださいます。イエスは言われた。それはあなたと話をしているこの私である。賛美歌566番を持って信仰告白をいたします。祈りを捧げます。教会の頭なる主イエスキリストの父なる神様、あなたの皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天になるように、地にもなりますように。神様、あなたの恵みゆえに申します。どうぞ今あなたを褒めたたえる私たちを喜んでください。あなたのもとに感謝と喜びを携えて集った私たちを祝福してください。あなたの限りない慈しみをどうぞお与えください。今日あなたは松沢教会にあって牧師就任式を行うことをお許しくださいました。すでに4月よりこの教会に使わされた牧師があなたの御前に誓約をなします。この松沢教会があなたから託された群れであることを、この松沢教会にあってイエス様にお従いする道を神様あなたが示してくださったことを受け止めています。あなたが牧師に対してここにあって主の御名を伝える伝道者として生きよとお望みくださいます。そのあなたの御心に対して悔い改めつつ、誠実に松沢教会の牧師となる誓約を果たさせてください。また松沢教会に連なる信徒が牧師と共にあなたの御名を褒めたたえる喜びに生きることを、イエス様の十字架と復活の福音にこそ命があることを、新しく生きる私たちとならせてください。聖霊に満たされて、聖霊に支えられて、聖霊に助けられて、真実な誓約をなさせてください。罪のように悔い改める慰めと希望を告げ知らせる私たちとならせてください。御言葉に聞き、御言葉に生きるイエス様の教会とならせてください。福音を述べ伝える使命にもう一度私たちを新しく立たせてください。終わりの日、救いの完成を望みつつ、互いに愛し合い、祈り合う群れとならせてください。そのために、どうかこの朝、まずあなたの御言葉に聞かせてください。私たちの誠の牧者なるイエス様と、御言葉を通して出会わせてください。そして、イエス様と共に、あなたを仰ぐ平安と慰めのうちに、この世の長谷場へと私たちが使わされていきますように。どうぞまた私たちと同じく 聖霊の取りなしのうちに礼拝を捧げる日本キリスト教団の諸教会を顧みてください。そのうちの熊本城東教会を覚えて祈ります。イエス様の命を囲み福音伝道に励む熊本城東教会が祝され豊かに用いられますように、その教会を通して一人でも多くの人がイエス様と出会うことができますように、イエス様との出会いを喜ぶことができますように、どうぞその地域をあなたが祝し帰り見てください。神様、イエス様の救いを信じるどころか聞いたことのない人がこの世に大勢あります。私たちの周りにもそのような者たちが数多くあります。イエス様の救いなしに世の荒波の中で苦しむ者が尽きないのです。あるいは今日この日も戦争の中で命を失う恐れの中に過ごす人々があります。そうした社会を少しでも良くしたい、人々を笑顔にしたいと頑張っている人があります。神様、あなたこそこの世を慈しみ憐れんでおられる、そのことを私たちは知っています。そのためにイエス様が使わされた、そのことを信じる私たちです。どうぞ神様、私たちの祈りを新しくしてください。御国が来たるこの世であることを信じて、この世のために祈ることを得させてください。恵みを持って私たち教会に力を、この国に救いを、世界に平和を与えてください。救い主イエス様をお名前によってお祈りいたします。アーメン。婦人よ、私を信じなさい。イエス様おっしゃいます。婦人よと、丁寧に聞きますけれども、そのまま聞いたらこれ女よっていうふうに呼びかけられている一言です。私の前に立つ女よ、私を信じなさい、イエス様はおっしゃったんです。こうして礼拝を捧げる、ここに集った中にも多くのご婦人が集っておられるわけで、そこで婦人よというふうに呼びかけてくださるイエス様の言葉をそのまま聞いていただいたらよいかと思います。ただ、その僕が言いましたこの婦人よっていうのが、女よっていうふうにこう聞き直す時にはですね、そのままにこうイエス様の前にこう立たせられている、そういうことを受け止めてよいと思うんです。これは聖書の一番最初に神様が人をお作りになった時に男と女に創造された、そういうふうにこう人としてこう語られる中で男と女にってこう語られる、あるいはもう一つの創造物語の中では、人が深い眠りに、こう落とされてあばら骨から抜き出されたところに女が作られたっていうふうにこう語られる、それもまた神様のもとにある一人の人の姿がそういうふうにこう語られるわけですよね。だからこう婦人よ女よとの呼びかけの中に、そういうこの一人の人としてイエス様の前にあるそういう姿がこうはっきりとこう見えてくる心地がするんです。その人がどういう人物であったか、その説明があれこれとこの聖書の中にはこう聞くことができますけれども、しかし婦人よ私を信じなさいというふうに言われるところにあってのその婦人よっていうのは明らかにイエス様の前にある一人の人なんです。そこにあるそういう呼びかけ、そういう眼差しの中で婦人よ女よ、そうやって一人イエス様の前に立つ人とされている、そのことを、ここで受け止め聞きたいと思いました。この婦人よと呼びかけられた人、この人は、サマリアの女性なんだというふうにあるんですね。でしかもそこにはユダヤ人はサマリア人とは交際しないからである、そんな、わざわざ説明がされています。これは まあ、詳細にはお話しできませんけれども、もともとユダヤ人とサマリア人は、まあ、一つの民族でした、まあ、イスラエルであったっていう言い方でも良いと思います。でもその歴史の中でですね、それぞれの歩みをなしていくことになる。そしてそれは単にこの別れ別れに歩んだということだけでなくて、まあ、どう言ったらいいんでしょうか、近親憎悪とでも言ったら良いでしょうか、お互いのことをですね、もう本当に相入れないものとして、認められないものとしてのこの民族の歩みにこう分かれていくわけなんですよね。で、そういうふうな中で、まあ、単にその、この民族的な感情というようなことではなくてですね、ここに、このサマリアの女性が私たちはこの山で礼拝していると、そういうふうに言って、しかしユダヤ人はそのエルサレムの神殿で礼拝を捧げるんだって、そのことも言ってますね。つまり神様を礼拝する場所が違う、だからどこで礼拝するのかということが決定的に違う、一緒に神様を拝むことができない、一緒に神様の前にあることができないということが、これがユダヤとサマリアとの隔たりっていうのを最も深く最も大きくしている、そういうこと。だから宗教が違う云々というよりも、神様を一緒に拝むことができないほどの、まあそれほどにこう距離があるっていうことが、まあここに分かるんですね。しかし、まあ、イエス様はユダヤ人として、まあ、そこに、まあ、ここにおられるわけなんですけども、その時にしかしイエス様が呼びかけたのは婦人よなんですよ。サマリアの女よじゃないんですね。あるいはそこでイエス様おっしゃる、あなたがこの山でもエルサレムでもないところで礼拝する時が来る。もうイエス様は随分大胆なことをおっしゃるんです。この山で礼拝するサマリア人とか、エルサレムの都で礼拝するユダヤ人とか、そんなこと関係ない、婦人よ、一人あなたじゃないか。イエス様はユダヤ人でもサマリア人でもなく、一人の女よ、一人の女性としてご覧くださる、向き合ってくださる、そこに語りかけてくださる。神様を礼拝する者にそういう隔たり関係ないでしょ、そういうかのようにです。あるいはここにもう一つ、彼女についてその背景がこう想像できるようなことが出てきますね。これまで5人の夫があったということをイエス様は彼女についてご存知でした。さらに今夫ではない別の人と暮らしているんだ。だからこのサマリアの女性が、まあ、これまでどんなふうな暮らしをしてきたのか、まあ、それはどうしてそういうふうになったのかということは分かりません。でもそうやって何か噂話をしたくなるような背景がそこにこう見え隠れする。だってイエス様がすでにその女性のことを知っておられたということからして、まあ、もしかしたらね、そんな女性があのサマリアにはいるんだよなんていうふうに、もうユダヤの人たちの間でもこう知られていたのかもしれません。まあ、そういうことは一切ないのでね、分かりませんけれども、でもなんかこの人について、この女性について言いたくなるような、そんな誘惑に駆られるっていうのは、まあ、あるかと思うんです。ただ、まあ、そういうふうな中で彼女が、まあね、あれこれコメントしないにしてもですね、まあ、でもいろいろ言われるような、そういう人生を彼女が歩んできたということは言ってもよいかと思います。まあ、それが何であったか、どんな事情であったかということは、まあ、そのことは分からないにしても、あるいは彼女自身どうして自分がこんな人生を歩まざるを得なかったのか、歩んできてしまったのかっていうことはね、もう説明つかないんだけれども、でもそういうふうな中でその女性にイエス様は婦人よって言うんです。かつて5人の夫がいた婦人よじゃないんですよ。ただ婦人よ、ただ女よなんです。繰り返しますけれども、サマリア人であるとかユダヤ人であるとか、そういうこと関係なしに、あるいは彼女がどんなこれまでの歩みをしてきたかということを、そういうこと抜きに、一人の女性として婦人よ、女よって呼びかけている。イエス様の前にある一人の女性としてこう語りかけてくださっている。あるいはイエス様の前では何者でもない一人の人として立たせていただいている、 イエス様の前にあって、自分は何かしてきたものではない、あるいは何をしなかったかでもない、あるいは後悔にまみれた自分であるとか、人生につまずいてきたとか、罪の思いを、悲しみを、惨めさを抱えているとか、そういうこと一切なく、一人の人としてイエス様に夫人よと呼びかけられている、あるいは夫人よと呼びかけてくださるイエス様がある。で、私たちが教会にこうやって集うということも、皆さんがこれまでどんな背景を、どんな人生を歩んできたかとか、どんな背景を負っているとかということは、この礼拝にあってはそういうことを置いておける。私たちはそうじゃない、イエス様の前にあった一人の人として呼びかけられている。だからこそ私たちはこうやって教会に集うことができるっていうことなんだと思うんです。僕は今日松田教会で牧師の就任式が行われるということをこう意識しながらですね、今日のこの御言葉に聞いていたんですけども、牧師の就任式が行われる、その牧師というのは僕なんですけれども、松田教会の牧師として、その改めて神様と教会との前に、制約をなすということをするわけですよ。それが神様の御旨であるということを信じて、僕も皆さんもですね、信じて一緒に立っていこうという、そういう就任式を今日の午後なすわけですけれども、ただそこでヘタレな僕は思うわけです。改めて就任式前に確認しますけど、こんな僕でいいんですか？いや、もうすでに、4月から2ヶ月半こうやってこう一緒に過ごしてきました。迎えられていると思っています。だからこんなことも言えるんだと思うんですけど、でもね、ここに来るにあたってですね、松沢教会に僕を紹介されたと言ったって、僕が提出したのはたった1枚の履歴書だけです。お見合い説教とか、そういうのがね、よそではなされるかもしれませんけど、僕はそれ嫌だって思ってました。いや、1回の説教でいいとこ見せてどうすんだって、どうせボロはバレるから、だから僕はそういうのしませんっていうふうにずっと言ってきて、ここへ来るにあたってもしませんでした。そんなまんまにですね、ここにある。で、だから役員の皆さんとはね、懇談の時を過ごしましたけれども、それだって数時間、ね、それでこれからこの教会の牧師になるものをですね、これでいいんだって言えるっていうのは、皆さん随分大胆だなと思うわけですよね。こんなんでいいんですかって、いまだにこう思ったりするわけですけれども、だからそこに本当に神様が使わせてくださるんだと思わなければ無茶な話だっていうことをですね、思ったり、あるいはこれは僕の側でもですね、2ヶ月半過ごしながら、いまだに僕は皆さんのお名前と顔が全部一致してるって言えません。やっぱ嘘ついてもしょうがないのでそのまま言いますけどね、まだわからないです、初めましてみたいなね、よそよそしいことふうなお話をするかもしれません。ごめんなさいですけれども、ね、でもだからそのままに皆さんがどういうふうなこれまでの教会生活を成してきたかなんていうことにまでね、もちろん思いを広げることを知ることはできないし、どういう経歴があって教会まで導かれてきましたとか、あるいは今どんな思いで礼拝生活をしてるんですとかっていうことをね、一人一人伺ってここに牧師としてあるというわけではないわけです。だからそこで、皆さんのことよく知って牧師になりますなんていうことは言えません。ちらっとね、見え隠れするというか聞かせていただく方もありましたけども、でもだからといってそれでこの教会の牧師として十分だなんていうことではないことを受け止めるわけですよ。だからそういうふうな中でね、そういうお互いが牧師の就任式だっていうことで、双方に制約をなすわけですよね。でそれでだから なんでそれでできるんだろうっていうふうなことを言った時に、やっぱり神様にしか理由はないっていうことになるんですけれども、でもそんな中でこの今日のね、イエス様がこの一人の婦人に呼びかけてくださっているということを聞いていて、ああこれだっていうふうに思うんですね。なんでなぜ僕がこの 皆さんの牧師として仕えることができるのか、あるいはなぜ皆さんが僕を牧師として迎えることができるのか、それはこの、僕の背景を持って、皆さんが この人で、こんな人でもいいかって言ってね、牧師としようっていうことではない、あるいは反対に僕が皆さんのことを、こう本当に僕ならなんとかなりますとか言いながらなるんじゃないんです。そうじゃなくて、それこそイエス様に呼びかけられるということ以外の何者でもないということです。お互いに、僕もまたイエス様に、僕は婦人よって言うんじゃない、男性なんで、そうは言わないかもしれないけど、僕もイエス様の前で一人でしかない、あるいは皆さんもまたイエス様に呼びかけられた一人であるということ以上に、僕が皆さんの牧師となることでそれ以上のことは求められていないということなんだと思う。そういうふうなことの中で、僕はこの牧師としての務めを与えられ、皆さんはこの教会での信徒として歩む、あるいはそれは松田教会にあって礼拝を一緒にしていくということなんですけれども、それはイエス様の前に立たせていただいている私たちだ、そのことだけで私たちはある、イエス様は夫人よ、呼びかけてくださった一人一人だ、そのイエス様に呼びかけられたということの他に何もないから、だから一緒に礼拝できる。そこで私たちがお互いの経歴を披露し合って、だからじゃああなたは認めましょう、この教会にふさわしい、この教会の信徒にふさわしい、あるいはこの教会の牧師にふさわしいとか言ってね、メンバーシップを定めたような教会、そういうサロンみたいなところであるとするのならば、私たちは礼拝なんかできない。私たちがここにあるのは、ただおのおのがイエス様に夫人よ、一人の人よと呼びかけられるものであるからこそ、私たちはここにあることができる。だからこそ一緒に礼拝を捧げることができる。自分の力で、自分の経歴で、生い立ちで、あるいは反省を持ってとか、そういうことじゃない。イエス様がこの私たちに語りかけてくださった、一人の人として認め、見つめ、共にいてくださる、このイエス様ゆえに、この牧師就任式にあってもですね、神と教会との前に誓約します、お互いに言うことができるわけなんですよね。もう夫人よ、私を信じなさい、イエス様の前に、一人の人としてイエス様が向き合ってくださって、イエス様を信じる者となれとおっしゃってくださる、イエス様を信じて生きる者となることを求めてくださる、いやあなたは私を信じるものだって、私たちのことをそういうふうに知ってくださる、これから信じなさいって、信じなさいって言われるとね、これからさ信じなきゃって思うのかもしれないですけど、そうじゃない、あなたは信じるものだ、そういうイエス様の眼差しの中に置いてくださるんですね。で、そこでですね、改めて信じるっていうことをここに聞いたときに、ここでイエス様が信じなさいって言ったときに、その信じるって何かいうことをここに聞きます。ここではイエス様は誠の礼拝するものとなることなんだ、そういうふうにおっしゃってくださる、信じるってそれだよ、神を礼拝する者は礼と真理を持って礼拝すると、そうおっしゃいます。神様が礼の導きの中で、そういうふうに私たちをしてくださるんだということと、もう一つ、そこでですね、分かるようで分かんない、漠然とそう聞いてたなと思ったのが、この真理を持ってってイエス様がおっしゃる、真理なんていうふうに言うとですね、硬いというか小難しいようなこうイメージで受け止めるんですけども、これ真理ってね、何か特別なことがありますってね、こう人生探求していかなければ発見できないような何かですっていうことで真理って言われるわけじゃないです。これは、イエス様がね、この婦人と話をしている時に、あなたはありのままを言っただけだって言ってる、そのありのままって言葉がそこに出てきますけれども、これ同じなんです、この真理。だからこれ真理って言った時に、神様そのまま、神様そのままで信じることだ、神様そのままに礼拝するんだ、 そんなふうにこう聞いていただいて良いと思います。だから神様を礼拝するっていうのは神様そのままに礼拝することなんだ。だから補って言えば、まあそれは神様そのままって言った時にその神様の前で私たちは神様が招いてくださった私たちとしてそのままにとかね、あるいは神様に作られた人としてそのままに、まあ、今日聞いたところではその方がいいかな、あるいは神様が私たちを愛してくださるそのままになんです。私たちは礼拝に集うというふうに言ったときに、それこそ、まあ、今も言っているところでもあるのですけれども、何かしらこう礼拝にね、こう身構えちゃう自分がこうあると思うんです。それこそキリスト者として、信仰者として神様にふさわしくなんていう言い方をね、つい言いたくなる。それはそれで大事なことだと思います。神様の前に。よりよく生きていきたいっていうそういう信仰の思いっていうのはね大事だと思うんですけれども、ただイエス様が先におっしゃったのは神様の前に、いや神様がそのままに私たちをどうご覧くださってるか、神様がどうそのままにいてくださるかということの方が大事で、私たちはそういう神様を前にね、まあ、自分がどうあるかっていうことを問うからこそ、自分のね、こう正しく歩んできたかとか自分がどう生活してきたかとか、まあ、それが神だんだんと神様抜きになってね、こんな私ったらどうしましょうとかね、本当に自分が情けないとかね、あるいはそういうことを言いたくなったりすることが出てくる、あるいは周りの人たちとのこう見比べ合う中でね、自分なんてなんていう言葉がついこう言葉の端に上ってくるっていうことがあるんだけれども、でも神様の真理、つまり神様の誠そのままっていうのは、そういう私たちをそうやって神様なしであれこれ言ってしまうものであったけれども、しかしその私たちを神様は愛するんだっていうことですよ。ふさわしくありたいということを願ってもいい、いやそれも私たちのあり方だけれども、そうあることのできない私たちのことさえも、いやそうであるからこそそういうものまでをもですね、神様は私のもとにおいで、それが神様そのままっていうことですよ。何か私たちが神様にふさわしいとされるものになったら神様の前に招かれる私たちだっていうことではない、いやその神様のそのままにっていうのは本当に私たちをその神様のなしてくださったことをそのままにっていうこともそこにはもちろんある。つまりそれこそ私たちがそのままに神様の前に出ていくことができないものであったのにもかかわらず、しかし神様は私たちがそのままに出ていくことできない、まあ、それを罪って教会では言いますけれども、その罪のものとなることを神様は惜しんで惜しんで、じゃあどうしようかって神様は一生懸命考えた果てに、いや決断されるんです。ああ一人子イエス様をこの人たちに与えよう、そのイエス様の命に変えてでも、その父をもってしてでも、神様のものであってほしいって願ってくださる、それが神様そのままってことです。十字架とともに、十字架の死からよみがえらされたイエス様の命を生きてほしい、失われることのない、取り去られることのない永遠の命の希望をあなたも生きてほしい、それが神様の御国に生きることなのだから、そうやって求めてくださる神様がおられるわけです。だからイエス様の婦人よってね、その呼びかけはその神様の憐れみの中に、憐れみの眼差しの中にあるあなたに語られるわけです。婦人よ、一人子を十字架にまでお渡しになる、その神様の愛を知る、あるいはその十字架にあって全く罪許された神様の前にあるものとして婦人よってイエス様は呼びかけてくださるんです。だからイエス様の前に一人あるっていうのは、ただ私がそのままでこの私でもいいんでしょうかうんぬんじゃなくて、もうすでにそこに私たちは許しの声を聞いている私として婦人よなんです。一人の人としてのあなたよなんです。 そういうものとして私たちは集うから、ここでは私はいられる、この礼拝にあっては私は一人としていられる、そういう心地してあることができるんです。なお罪の思いを引きずったものとして、ごめんなさいって思いでいっぱいですっていうことで私たちはここにあるんじゃない。イエス様、夫人よって呼びかけてくださったその言葉の中には罪の許しがあります。あなたは神様の前に一人罪許されたものとして立つことができるものだ。私の血潮で罪清めたものだ。その言葉を私たちは聞くからこそ、私たちは神様の前に、いやこの礼拝に集うことができた。それゆえに神様の前で神様を礼と誠を持って神様を礼拝しなければならないっていうふうにイエス様がおっしゃる時の、その誠、神様の誠を持ってっていうところにはね、私たちをイエス様を与えてくださるところまでして、私たちを神様のものとしようとしてくださるその神様そのもの、そこに私たち礼拝するんだと言われてるわけです。そしてそのままに私たちは今朝こうやってこの松沢教会に集い礼拝を捧げたんです。でそれがイエス様のね、だからそういうところ重なりながら、夫人よ私を信じなさい、そうおっしゃってくださる、そのイエス様の言葉に私たちは聞いた、私たちは生きるんです。イエス様で生きる一人としてイエス様の前に立たせていただいた私たちです。だから牧師の就任式は、私たちが神様の霊と誠を持って礼拝するものとされる、ね、あるいは主の日ごとによみがえりのイエス様の命に生きる、そういう礼拝を捧げる私たちとされる、夫人よと呼びかけられる、呼びかけられた私たちそのままに、この何にも代え難いこの大きな恵みの中で私たちは生きていきます。この教会にあってその恵みを受け取りながら生きていきますっていう、その誓約を果たすのが、まあ、その就任式にあっての私たち、聖霊の助けの中で信徒も牧師もこの教会にあって生きていきます、歩んでいきます、その誓約をね、まあ、この口に登らせるこの日を、まあ、私たちは迎えたということになるわけです。だからそういう恵みの中にあるんだということを私たちはこれ受け取りながらね、今日、まあ、このイエス様の前に夫人よと呼びかけられた者として立つこと、許された者たちとしてね、この幸いを、この恵みを、聖書に聞いたもう一つの言葉を終わりに共にしたいと思います。感謝しよう、感謝の念を持って恐れ敬いながら神に喜ばれるように生きていこう、この呼びかけを今朝私たち本当にこの礼拝を通して、また午後に行われる就任式を通してね、そうやって歩んでいこうと皆さんと思い一つにしたいと願うのです。お祈りします。天の父なる神様、夫人よと、一人の人よと呼びかけてくださるイエス様ゆえに、神様、私たちはあなたの御前に礼拝を捧げする者たちとしてここに集うことができました。本当にイエス様の十字架のによる罪のあがない、そして復活による永遠の命の中に生かされる神様の救いの御業そのままに、私たちあなたの前に立つことが許されました。どうぞその豊かな恵み、その交わりのうちに、この松沢教会の群れがいよいよ豊かに歩んでいくことができますように、あなたが祝してください。またどうぞこのような喜びと慰めの交わりがここにあるのですから、いよいよあなたの皆がこの町にあって告げ広められていきますように、あなたの尊い救いがこの教会では豊かな喜びとして喜ばれている、このところに 人でも多くの者が共に集うことが許されて、あなたの慰めに預かるよとされますように。感謝してイエスのお名前によってお祈りいたします。アーメン。